御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書イザヤ書の43章19節を選んでいますけれども、1節から読ませていただきます。旧約聖書イザヤ書43章1節から読みます。だが今主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私はあなたの神主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセパをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。北に向かっては引き渡せと言い、南に向かっては引き止めるなという。私の息子たちを遠くから来させ、娘たちを地の果てから来させよう。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。目があっても見えない民、耳があっても聞こえない者たちを連れ出せ、すべての国々を共に集わせ、諸国の民を集めよう。彼らのうちの誰が我々にこのことを告げ、初めのことを聞かせることができるだろうか。彼らが自分たちの証人を出して証言し、人々がそれを聞いて本当だと言うようにせよ。あなたが私の証人、主の言葉、私が選んだ私のしもべである。これはあなた方が知って私を信じ、私がそのものであることを悟るためだ。私より前に作られた神はなく、私より後にもそれはいない。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この私が告げ、救い、聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はいなかった。だからあなた方は私の証人、主の言葉、私が神だ。これからのうちも私は神だ。私の手から救い出せるものはない。私がことを行えば誰がそれを戻せるだろうか。あなた方をあがなうイスラエルの聖なる方、主はこう言われる。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らをことごとく逃亡者として下らせる。カルデア人を彼らの喜びの船、私は主、あなた方の聖なる者、イスラエルの創造者、あなた方の王である。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した主はこう言われる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消え失せる。先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、 私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために私が形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝える。19節だけもう一度読みます。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。新しいことと悩みをつけました。年間の聖句としても選びました。従順に聞きたいと願った2022年、そして今年は新しいことということをですね、主に期待して歩んでいきたいというふうに願っています。今年23年のこの年間の聖句として祈りのうちに示されたのがイザヤ書です。新しいことが始まる、いやいや始まっているんだということをですね、覚えていきたいと、そのように願っています。43章はですね、私の目にはあなたは高価で尊いという言葉があまりにも有名ではありますけれども、43章今読んできました、この20節あたりまでを読むとですね、分かるのは創造主である神様だということと、その方がですね、イスラエルの人々をエジプトからですね、本当にこう救い出してくださった神であり、そのことを通して本当に神様は栄光を表してくださるし、あなたたちは大切な存在だと、そう言ってくださっているんだということが分かります。そしてこの19節、新しいことが始まる、主は言われています。で、後半には19節、人にはできないということをですね、主は成し遂げられるということを語っています。荒野とは道がなく、人がもしそこに迷い込んでしまえば、疲れ果てて倒れてしまう場所です。荒れ地は水がありませんから、人はそこで生きていくことができません。しかし主は荒野を変え、荒れ地を変えて私たちをそこで導き助けてくださる方なのだと、そう示しています。そして新しいことはすでにこう芽生えているのに、私たちはそれを知らないんです。今朝ですね、家からですね、駐車場まで歩いていくときにですね、何度も通ってる道なんですけど、ふとこう見上げた木にですね、こう実がこうたくさんなってるのに気づいたんですね。あれ、この木はそんな実がなっているのかなっていうふうに、ね、改めて思いました。私がこう気づかないうちにですね、やっぱりこう、そう、木はですね、植物はですね、本当にこう神様の恵みを受けてですね、装って、そして身を実らせていくんだな、そんなことをですね、今朝改めて思いました。ここ43章、イスラエルの民が主に連れ出していただき、約束の土地である豊かなカナンの地へ導き入れられた時のことを語っている43章です。16節はイスラエルの民が奴隷のように扱われていたエジプトの国から連れ出していただいた最初の難関であります、あの紅海の海をですね、渡った時のことが記されています。海の真っ只中に主は道を作り、イスラエルの民だけがそこを通りました。そんなことがはっきり記されている43章を読む中でですね、もう一度こうエジプトとイスラエルの考えてみたいと、そう思いました。イスラエル人、この人たちとエジプトの国との関係とは一体何でしょうか、どんなものでしょうか、その始まりは一体何であったかなと、聖書をもう一度読み返し思いを向けてみました。ヤコブの息子でありますヨセフがですね、エジプトの王パロが見た夢を解き明かしてですね、助けていくということが関係の始まりです。いえいえ、もっともっと前からですよね。そのエジプトに、確かにイスラエルの、家族部族の中で最初に来たのはこのヨセフです。で、どうしてヨセフはエジプトにいましたか、どうしてヨセフはエジプトに来たのでしょう。 若いヨセフが外国への旅をチャレンジしたのでしょうか。何か新しいことを彼は始めようとしてエジプトに行きましたか。私たちは創世記から知っていますよね。違いますよね。そうではなかった。違います。ヨセフは兄たちに妬まれて憎まれて売り飛ばされたんですね。もちろん彼にも少し非はあったと思います。意味を見てですね、お兄さんはね、やがて私に仕えるようになるんだってことを言いますから、妬まれたり憎まれたのもやむを得ないかもしれません。しかし愛されている家族、愛し合っている家族だと思っていた兄たちに妬まれ憎まれて売り飛ばされて、ヨセフはエジプトに来ました。たった一人、一人で旅をするのも心配で寂しいと思いますが、売り飛ばされた身で、しかも兄に売り飛ばされた身でエジプトに来たヨセフは、最初にエジプト人の家でしもべとして使えるようになった。それがイスラエル、ヨセフとエジプトの関係の始まりです。妬み憎しみという、兄の人の悪罪が始まりでした。ヨセフにとっては悲しみと苦しみの生活が始まったのがエジプトです。父の家の愛されて恵み豊かに暮らしていたはずの生活が断ち切られて終わってしまってエジプトです。しかしその兄たちの罪の行動から始まった生活の中で、ヨセフという人は練られて成長していきました。はじめはしもべとして仕えていたその家の主人に信頼されるようになります。そして最終的にはエジプトの国の王ファロの王様の信頼を得て、奴隷の身から大臣になりました。王に次ぐ大臣になりました。もちろんその間には信頼されていた主人の妻に苦しめられたり、牢屋の中から牢獄の中から助けた人には約束を忘れられてしまうという悲しみも、そんな経験を何度もしてきました。しかしその一つ一つの困難や苦しみの中に、主はヨセフのために新しい豊かな道を開いていてくださいました。そして自分を売り飛ばした兄たちとのエジプトでの再会と和解、飢饉で苦しむ父とその一族を救うという、素晴らしい恵みを受け取るのです。その時に見ておかなければならないのはもちろん兄たちです。飢饉の結果、食料を得るためにエジプトへ行きました。そして初めは自分たちが売り飛ばした弟のヨセフとは知らずに再会をします。その再会がその後、そして飢饉が、イスラエルの全部族がエジプトへ移り住むということへつながりました。兄の悪意の罪の行いが、苦しみが、すでに死によってその時新しいことが始められていたのだなと、そう受け止めることができました。そしてその後もイスラエル全部族はエジプト人の悪意罪によって長い期間苦しめられることになります。その苦しみの中でもイスラエル人の人数は増え、埋めよ増えようと祝福されて守られていました。そしてついには苦しめられてイスラエル人の嘆き苦しむ声が叫びとなって、主に声を上げたとき、主はそこから連れ出してくださった。よく出エジプト、エジプト脱出などと言いますが、エジプトからの脱出ではなく連れ出していただく、そしてそこを出発して終わります。最初にエジプトの苦しみから離れることができたと思った途端、旅の最初にはイスラエル人は困難を経験します。目の前には紅海の海が広がっています。行く道がありません。塞いでいる、そんな状況でした。ところが主は ここにも記されているように、その海の中に道を作ってくださいました。その道を通ってイスラエル人は対岸へと渡り終え、追いかけてきたエジプト人の大軍勢は海に飲み込まれて滅びました。イスラエル人を長い期間苦しめてきたエジプトの大軍勢、エジプトの力は主が作られた新しい道によって退けられ滅んでいったんです。あの時海の中にできた道はただこうイスラエル人を助けるためだけの道ではなかった。塞がれていたところが開かれて、そこに新しい道が作られて、すでにそこから新しい生き方がイスラエル人に始まって、彼らは新しい場所へと導き入れられたんです。困難が塞いだ、閉ざしたかと思ったところには新しい道、新しい生き方が主によって作られていた。もしかすると私たちは今妬まれ売り飛ばされたエジプトで苦しみを経験している、その時代のヨセフのような生活を経験しているのかもしれません。昨年12月ですね、何度もこう祈りのうちにですね、もうコロナで大変だったとかですね、コロナでできないことがある、あったということをですね、2023年は言わないようにしよう、そんなことを思いました。今日はそこから新しいことなので、今日は少しだけ言います。私たちは確かにコロナの影響でこの数年困難を覚えています。当たり前のようにできていたことができないし、したいと思ったことがなかなか始められない、そのことはしっかり見据えておきたいと思います。しかし主はすでに道を作られています。ここ43章19節はそれが芽生えているのですと主は語られています。ちょうど今朝私が新しい実がなっているのをその木の枝に見たようにですね、私たちが気づかない、その時もうすでにこう芽生えている、すでに新しいことは始まろうとしている。この言葉の意味は実は単語にもその意味があります。芽を出しで終わりなんです。芽を出し成長するという意味があります。イスラエル人の問題、私たちが今抱える問題は主の御手によってすでに解決され、そしてその先にはこれまでとは違う全く新しいことが動き出すのだということです。そしてここにはもう一つ大切なことが記されています。もう一度43章19節だけを読ませていただきます。見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒地に川を設ける。聖書はよく見よとですね語りかけますが、ここにそれを知らないのかですね、それを知らない、知らないのは私だけなのです。主に助けを祈り求める前に、私は主が新しい道を作り川を流してくださる方なのだと知らなかったんだと改めて思いました。続く20節を見ますと、川を作って水を飲ませてくださるのだと分かります。喉が渇く人にですね、コップに注いだ水を差し出す、それは私たちがすることですけれども、喉が渇く人にそうやって水を与えるのではなく、なんと川を作って水を飲ませてくださる、それはなくならない水、なんという大きなご計画、大きな恵みを与えてくださるのだろうかと、そんなふうに分かります。私たちは私たちのために、あなたのために、私のために主が新しいことを始めてください、大きな恵みを与えようとして、いやすでに動き始めてくださっているということを知らないことが多いのです。だから主は見よと、主はすでに始められています。 それは荒野に道を作り、荒れ地に川を作るという全く新しいことです。そしてその新しいことはすでに始まっています。主によって始められているのです。日々の生活の中で、私たちの人生の中で、悪あるいは罪、悲しみ、困難といったことに私たちは目を向けてしまい、そこにこう囚われてしまいがちになります。そしてそこから自分の力では脱出できない、解決できない、そう考えてしまいがちです。解決の道が見えない、解決の先を思い浮かべることができない、自分には手段がない、力もない、経験さえないと。できないこと、苦しむところは見えるし、口にしてしまうのが私たちではないかと思いました。しかし主はすでに備えておられる。目を上げて立ちはだかる壁と、渡ることもできない海の深さの、その先を見たいと今年思います。そこには私が全く知らなかった主の作られる新しい道があります。それは全く新しい道、私には作ることができない新しい道。結びの言葉にします。今年はすでに新しいことを始めようと動き始めておられる。私たちはこのところさまざまなことを経験する中で、困難や問題ばかりを抱えているように感じています。しかしそれが私たちの全てではありません。主はすでに新しいことを始めておられる。私たちのために、今はまだ私たちは知らないのです。しかし確かに主は新しいことを始めておられる。ヨセフに対する、弟に対する兄たちの悪意が弟ヨセフを売り飛ばすという行動に出たその時には、すでに主はイスラエルである父をはじめとしたヤコブ一族を飢饉から救い出すだけでなく、エジプトで祝福し、さらにその先の困難を通ってもなお約束の地へ導き入れるという計画を始めておられたのだと。そして確かにその道があると、立ちはだかる海に新しい道を作って、イスラエルを新しい生き方へと導き入れてくださいました。その主が今私たちに新しいことをしてくださる、この2023年だと、そのように期待をして主に従っていきたい、そう願う日曜日の朝です。お祈りをさせていただきます。新しい年の初めに主を迎えて喜び歌います。新しい日の最初に主を迎えて喜び歌います。新しい歌を、新しい賛美を私の唇に与えてくださり感謝します。私の唇を開き、あなたへの賛美の言葉をこの唇にと昇らせてくださり感謝します。私たちの住む地上は昨年も悲しい出来事がいくつもありました。しかしあなたはそこに、その苦しみの中に新しい道を作り、私たちを導き入れて、あなたの喜びと平安と賛美のあるところへ導いてくださいますから、ありがとうございます。新しいこと、喜びと感謝、賛美のある新しい道はすでにあなたによって作られていることを信じています。すぐに私もそれを見つけ、そこへ進めるのだと信じています。今はまだはっきりと見ることができていません。そんな小さな私ですけれども、深く暗く私たちを飲み込みそうな海ではなく、高く強く私たちを拒絶するそびえ立つ壁ではなく、荒野に道を、 荒れ地の川を見つけて、その恵みを預かることを信じています。明日にもそこへ行けると期待します。愛する家族と、愛する教会の神の家族と、その道を進み、その川の水によって潤されていくことを期待しています。信じています。あなたを喜び、あなたを賛美します。イエス様、あなたを愛しています。この拙い小さな祈りを、私の救い主、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前でお祈りをいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく一緒に祈っていきましょう。